漁業権をめぐる問題、これは随分長い歴史があるわけですけれども、
それは私初めての海外勤務は95年ですね、東京勤務。96年からもう日台漁業協議が開始しまして、私も出たしの、外交官のペーペーでですね、向こういきなり通訳をやらされて大変苦労 しましたことを今でも覚えてます。これは国連海洋法ですかの規定によって、沿岸に200カイリ の排他的水経済水域ですね、それ権利主張できますが、ただ日本と台湾はもう重なってるんですよ。
もう近すぎるんですよね。
110キロですよ、だからこれこういう問題はやっぱり当事国、いろいろ協議を通して解決すべきですよ。だから双方がいろいろ協議してですね、ただ双方の主張がだいぶ食い違いがありまして、日本はの主張は中間線です、中間線ですというと、55キロで西の方は台湾、東は日本、ただ与那国 の島の規模と台湾の規模は全然違うです、だから中間線というのはちょっと不合理であると、私たちは主張してですね、ちょっと双方が折り合わずにですね、2013年まで、16回いろいろ断続的にですね、開催して、私もずっと関わってきたんですが、やっと13年の第17回の時にですね、お互い の、指導者の知恵ですね、でよって、対日漁業取り決めを調印したと、これは大変いいことですよ。これからお互いに漁民ですね、安心して漁に出られるんですよね。
あとまだ細かいところがね、
操業ルールですね、
ルールの方で残ってますけどね、
漁獲量とか、操業ルールですか、協議する場が持たれてるんですね。実は3月の、初め頃東京でですね、第4回目の会合が開かれて、ちょっと今年、4月から7月まではだいたいマグロの時期なんですよ。だから双方がお互いにですね、新しいルールに従ってやっていけば、お互いにですね、いい結果が、
そうですね、とにかく仲良くやるっていうのが一番ね、隣なんですから、
そうですね、昔台湾の漁船はよく線を越えてですね、拿捕されることがありました。13年の時はだいたい4件ぐらい拿捕がありましてね、14年は、去年は2件半減して、私の願いは今年はゼロであってほしいですね。
4件あったんですか。
そう、多分当時はですね、取り決めが調印したばかりで、当時は沖縄の漁民はだいぶ反発してるでしょ、だから水産庁にちょっとね、プレッシャーかけてしっかり取り締まろうと、少しでも線を越えたらすぐ逮捕ということでですね、その年は4件ありました。